皆さん、こんにちは。総輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。この番組は、総輪車中のメンバーが、日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第9回、お届けするパーソナリティは、総輪車中共同主催の小沢と、
運営スタッフの牧田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。本日ゲストにお招きするのは、藤田遥さん、土佐自由学校に所属している方にお話を伺いたいと思っております。後ほど紹介したいと思います。さあ、それでは、牧田さん。
はい。
我々のちょっと関係性をちょっと最初に話しておきましょうか。
そうですね。
はい。牧田さん、このラジオ何回目ですか？
2回目です。
2回目。多分僕も2回目か3回目かなんですけども、はい。改めまして、我々の関係性ですが、共通してるのは、私が今所属している国際自然大学校の私が職員で、牧田さんがカウンセラーという立場の時に出会ったで合ってますかね。
そうですね。私が大学生の時にカウンセラーしてて会いました。
あ、なるほど。でも、なんか、あんまり一緒にキャンプはやってないよね。
そうですね。海に一回一緒に行った記憶はあります。ちょっとそれがあんまり覚えてないんですよね。
海のキャンプ。ああ、そんな気もしないでもないですが、確かにそうかもしれない。けど、でも、牧田さんは私、わたってね、キャンプの、あだ名でキャンプネームで呼んでましたが、わさはすごく活発でね、昔からいっぱい歩くの好きだったよね。
歩きますね。
ね。
だい
なん
ぶ
か
歩
そう
き
い
ま
う
す
歩くプログラムで、なんかわさがいっぱい頑張ってたり、なんか業界の仲間たちの、アポロの仲間のところでいっぱい活躍するのを拝見していたので、はい、今日ちょっと一緒にパーソナリティとしてご一緒できるのを、はい、嬉しく思っております。
私も嬉しいです。今日のゲストもめちゃめちゃこうアクティブだなって私もよく思っていて、そのアクティブさをこう近い仲として感じているのが、そんな感じですね。
確かに。アクティブ3人組だね、そう考えるとね。
そうですね。
はい。実は今回のゲストの藤田、藤田さんは僕らポテトって呼んでたんだけど、ポテトもその当時、なんか一緒にキャンプしてたかはちょっと定かではないんだけど、同じ世代の仲間だよね。
そうですね。
はい。ということで、今回は、わさとね、相談をしながら、ゲスト誰がいいかなって考えて、いやー、これは、藤田ポテトさんでしょう、ということで、今回、お呼びする運びになりましたので、まあ、早速ですが、藤田遥さん、我々ポテトと呼んでるので、ここからじゃポテトと 呼びたいと思いますが、ポテトさんにご登場いただきたいと思います。それではポテトさん、よろしくお願いします。
はい。皆さん、こんにちは。本
こんに
名
ち
は
は。
藤田遥です。キャンプでは、子供たちからポテトっていうふうに呼ばれています。で、今はですね、高知県にある、いの町っていう町なんですけど、にある土佐自由学校という私立小学校で、まあ、教員と言いますか、大人をしています。
はい、ありがとうございます。あれ、今回は、ポテトは、ワサがね、一緒にやりたいなということで、紹介してくれたんで合ってますよね。
そうですね。一緒に、ノッツの活動をしていて、その時、その後、みたいな形の時、時間の流れで言うと、なんか前後しているかもしれないんですけど、その時に、私が小学校の先生やりたいんだよねっていう、ポロッとポテトに言ったら、私の学校で働こうよ、みたいな、私が今働いている学校で一緒に働こうよってなって、私は、っていう形で、 一緒に一年だけ先生、学校で先生をしていました。
あ、
そんな中です。
そんな経歴もあったんだね。なる
私
ほ
は、
ど。
高知県に来る前に、東京で公立の先生を3年間やってたんですけど、その2年目の時に、なんと、わさと1年間同僚してましたね。
なんか、その学校面白そうだね。
ね、で、しかも、私が1年目、1年生担任していた学年を、わさが2年生の時に担任してくれました。
なるほど。なんかそれは、すごいなんか運命を感じますね。そっかそっか。じゃあ、わさとポテトはキャンプの、やってた世代も同じ世代だし、学校の先生をやってた同僚でもあるし、そういったつながりがあって、まあ、今回はわさからポテトを一緒にラジオやらないって誘ってくれた感じというので合ってますか？
こんな感じです。
なるほど、なるほど。じゃあ、ここからは、今、もともと公立校にね、ポテトはいてくれたというお話聞きましたが、今は私立校ということで、まあ、今回ね、お呼び、体験活動を、なりわいにしている方にお話を伺うということで、今、私立学校にいるけど、そういう体験活動もやっているという、なかなか、ない学校だと思いますので、そのあたりの活動のね、紹介もポテトからしてもらいたいなと思うんですが、ちょっと学校でやってるような活動の、概要をちょっとポテトから説明してもらってもいいですか？
ありました。ありがとうございます。ここは、高知県にあるんですけども、本当に、もう、大自然の中にある小学校で、学校のすぐ裏には、山があって、裏山で遊べたりとか、あとは、すぐ横に川があって、プールを使わずに、夏は川で遊んだりする
す
学校、
ごい。
なんです。で、こう、授業内容というか、教科もちょっと特殊で、なんかこう、体験学習をメインとしていて、教科としては、PLP で、グループラーニングの略なんですけど、クラスで、その、グループラーニングを1年間、こう、同じテーマについて、こう、突き詰めていくというか、体験をたくさんしていくっていう形で、1週間の授業のうち3分の1ぐらいはその教科、GL っていうグループラーニングも。なので、こう結構体験学習とか、あとはこう子供たちが自分で自己決定ができるように、大人がこうサポートしていたりとか、まあ、個性とか多様性をたくさん尊重できたらいいねっていう、そんなところを重きを置いている学校になります。
で、今のお話聞いてると、なんか僕の今認識の中だと、こう、オルタナティブスクールっていうののくくりに、入るような学校で認識は合ってますか？
まあ、そんな感じですね。結構 体験が
な
たく
る
さん。
ほど。そうか。なんかさっきちょっとね、これ始まる前に話を聞いてたんだけど、なんか最近やってるような特徴的なそういう体験活動とか、グループラーニングの活動あればちょっと聞きたいなと思うんだけど、なんか、みんなに紹介できるような活動ありますか？
学校としては、一応クラスの編成が、1から3年生の医学年クラスと、4から6年生の医学年クラスがあって、私は今年低学年1から3年生を持ってるんですけど、私のクラスでは今年祭りをテーマに、お祭りをテーマに活動していて、
祭り、
祭りをテーマにしているので、こう、お祭りといえば何だろうっていうところをみんなで話し合って、あ、やっぱ屋台美味しいものを食べるの楽しいよねとか、
なる
なんか
ほど。
ちょっといつもとは違う格好をして出かけていくのがすごいウキウキするよねみたいな話が出ていて、そこからじゃあちょっと屋台で売ってるものをみんなが食べたいものを試しに作ってみようかって言って、クレープを作ってみたりとか、 ちょっとこう、ぽい、スーパーボールプールとかのぽいを自分たちで作って、そんな体験をしてみたりとか、最近もこんなことをしてますね。
なるほど。じゃあ、自然体験活動ももちろんあるし、今みたいな文化的な活動とか、まあそういういろいろな活動を、まあ子供たちと自由な発想で、それがカリキュラムになってるっていうので合ってますか？
そうですね。そう、自然体験の部類でいくと、今週の火曜日は、うちのはこうお米も自分たちで育てるので、
おー、いいね。
白かきって言って土と水を混ぜる作業を機械でやるんじゃなくて、まあ、泥んこ遊び。でも、
いい
ひた
ね。
すら大人も子供も全身泥まみれになってやる泥んこ遊びを今週はやってたりとか、あと、直近だと6月は川遊びが始まるので、その前にみんなで川のお掃除をしに行こうって言って、川のお掃除を自分たちでしに行ったりとか、そんなことも直近だとしてます。
わあ、すごいです
楽しそ
ね。
う。
楽しそうだね。なんかキャンプで、アポロとかワッサは、それぞれ、キャンプをね、するような団体にいますが、そういうのと全く一緒のような活動だね。
そうですね。結構、キャンプ
いや、そ
に
れ
行っ
は、
た時の経験がかなり役立ってますね。
そうだね。じゃあ、やっぱその自由学校の中での活動は、キャンプの活動みたいなのが近い活動が、引き続きやってるってことだね、日常で。
そうですね。なんかすごい、今思えばすごいなって思うのは、普通の学校だと宿泊行事って、なんか5年生の何月、どこに行きますって決まってるじゃないですか。これがうちの学校はもうクラス単位で子供たちが行きたいとなれば、じゃあどこに行くっていうところから決めて、で、まあもちろんね、お金の面とか、大人の人数の面とかで、ここはどうしてもこの条件にしてくれっていうのはありますけど、基本的にこう、それを叶えられるっていう環境だったので、去年はクラス宿泊3回も行きましたね。
しか
嘘
も
ね、
ね、それは。
低学年で3回も。
なるほど。それはなかなか、公立校ではやらない活動ですね。なるほど、なるほど。よし、じゃあ、せっかくこう、一緒にね、同僚で活動してたり、キャンプのね、同世代で活動してた、わしゃからもなんか、ポテトに質問あれば、聞いてもらおうかな。
なんか、事前の話とかで15人くらいで1クラスみたいな話をね、していて、そのグループの15人の中を一緒にこう活動したりとか見守ったりとか、お先生としていたりとか、なんかまあある意味一人の大人としていたりとか、そういう中でこう難しいなって思ったりとか、なんか、なんていうんですかね。公立校との違いとか、そんなところで見えるところとかあるんですか？
なんか、そうですね。意外とこうね、多分公立をこう経験されている方だと、あ、一クラス15人なんだって、少ないね、みたいな、もう印象を結構受けられたりするんですけど、やっぱこう、結構自由学校っていうのもあって、あんまりこう、大人も強制、何々しなさいっていうのは、こう、大人からも言わないし、こうやめなさいっていうよりは、こう肯定的な言葉をかけるようにしているので、こう、パッと見たら子供たちが全然バラバラに、あーみたいな時もあります。なんでそこ、でもそこってやっぱりこう、楽しい活動だったりとか、子供たちが聞きたいっていう状況だったら子供たちは勝手に聞いてくれるし、勝手に集まってくれるので、なんか、意外とそこはこちらの技量も求められるな、みたいな。わかりやすく。つまんなければつまんないと言うし。つまんなければいなくなるし。子供らしいかな。すごく。って思いますね。
おお、なんかこう、自由学校っていうところで、なんかこう、自由との葛藤みたいなのを、私はこう個人的に LINE したりする中で聞いたりするんですが、葛藤は、 どうですか？どんな感じですか？
いや、聞きたいね。その自由学校っていう中での自由との葛藤は、それは大
バ
きい
ラ
テー
バラ
マ
に
だ
なっていく子どもたちとかね。
そう、やっぱりね、自由って、自分一人の、一人だけの空間でのね、自由だったら、本当に自分がやりたいことをたくさんできるけど、やっぱりね、集団で生活しているから、そこはやっぱりこう、自由と、ちょっと好き勝手の、こう、区別みたいなところが、こう、まだまだ、こう、みんなで頑張っていかないといけないなっていうところで、やっぱりね、自由っていうと、どこからか、なんていうのね、責任も伴ってきたりもするし、あとは自分が楽しくても、周りの子が楽しくなかったら、それはちょっと自由とも違うと思うし、そこはちょっと大人もすごい、なんていうんですかね、進化し続けているというか、大人もどうやって子供たちに、とこう関わっていくか、こうすごく、なんていうんですかね、こう今の土佐自由学校は大人のことを先生と呼ばなくて、あだ名で呼ぶんですね。
そうなんだ。じゃあ何？ポテトはポテトって呼ばれてんの？
ポテトは、学校ではポテちゃんと呼ばれてます。
ポテちゃん。
ポテちゃん
進化
で
してるね。な
す。
るほど。
はい、進化しました。校長先生のことも、私もあだ名で呼んでます。
そうなんだね。
そうそう。なので、こう、先生と子供ってよりは、こう、一緒に、子供たちと一緒に伴走していくっていうすごいイメージがあるので、なんか話し合いするときも、一意見として手を挙げますし、一意見として、こうしなさいじゃない。
確かに。なんかあれだね。まあ、答えはもちろんね、人それぞれ持ってるんだろうけど、今、まだ7年目の学校っていうふうに言ってましたっけ？
そうですね。
で、ポテトは入社何年目ですか？
2年目ですかね。
じゃあ、それは
だから。
今、学校も模索してると思うし、ポテトも今模索しながら子供たちと向き合ってるっていう感じかな。
もう本当にそうですね。毎日模索中。
なるほど。いや、なんかその話を聞いてるとすごい応援したいなっていうふうに思うし、まだまだ実は募集中なんですよね。
そうです。子供たち一緒にこの大自然で活動する子供たち大募集中で、体験会も毎月かな、土曜日に行われていたりとか、夏にはサマーキャンプ、気になってる子たち向けのサマーキャンプがあって、幼
キャ
稚
ン
園
プ
の子
行く
と
し。
か、そうそう、来てくれたりして、あゆとか緑したり、川に入ったりとか、
いいね。
いろいろ楽しいことをするので、ちょっとね、関東からだと遠いんですけど、本当にもう、自然はもうね、私驚いちゃいました。すごすぎて。すべてのクオリティが高い。
なるほど。
なんていうの、堤防の上っていうのかな。流れてる川をこう覗き込んだ時に、魚が泳いでるのを見えるっていう驚き。私も東京出身だから川でね、遊んだ記憶もなかったですし、本当に驚きがいっぱいです、高知県。
なるほど。じゃあ、まあ、ポテトとしては、その大自然に掘り込んだっていうのもあるし、今のその学校の校風に掘り込んで、今来てるから、やっぱいっぱいの子供たちにもっと出会いたいから、いっぱい来てくださいという感じで、あったですか？なるほど。ありがとうございます。マサもね、アポロも、小沢はアポロと呼ばれてます。すいません。説明はしなかったです。マサもアポロも、ポテトでね、一緒にキャンプして、ポテトがその自由学校に行って、そういうふうに子供たちと大自然の中で活動してるというのを話聞くだけでもう、これ行くべきだなって思いますよね。一回土佐に行くべきだと思いますよね、これ、わさ。
そうですね。私ももうずっと行きたいなって思っています。
なので、ぜひこのラジオを聞いていただいた皆さんには、土佐自由学校の リンクも、こちらのラジオの方にね、貼っておきたいなと思いますので、一度チェックをしていただいて、もし自分のお子さんとか、仲間のお子さんとか、支援いただけるような環境にありましたら、土佐自然学校、ごめんなさい、土佐自由学校、一番大事なとこ間違えました。土佐自由学校を、押していただければなというふうに思っております。はい。ということで、もう実はお時間が来てしまいましたので、最後、このね、視聴者の方、いろんな、この自然に関わる、方が聞いていらっしゃいますので、ポテトから一言、この視聴者の方にいただければなというふうに思います。じゃあ、ポテトよろしくお願いします。
はい。私は実は10代、全く自然と関わってこない人生でしたけど、もう自然に出会って、もう人生というか仕事まで、いろいろガラッと変わって、でもとっても最高な日々を過ごせてるの。
確かに陸上娘だったもんね。
陸上娘だったのに、ガラッとキャンプ娘になっていますので、ぜひ皆さんも、なんか身近な自然から、こう関わって、いただけたら、なんか少しでも変わるかなって思います。
はい、ありがとうございます。なんだかこの身近でこう人生を変わっていく様をこう見れたなと、私もその一人の証人として思いますので、ぜひ、今この視聴者の皆さんには、まあもちろん自然に触れてる方ね、いらっしゃると思いますが、そうやって人生が変わる仲間が多くいると、ポテトも、ワサも、おそらくこの自然に魅了されて、人生が楽しい方に変わったメンバーだと思いますので、そういった仲間たちをさらに増やしていければな、というふうに思っております。はい。ということで、今回は、土佐自由学校のに、所属している藤田遥さん、ポテトからお話をいただきました。ポテト、ありがとうございました。
ありがとうござい
あ
ま
り
し
がとうござい
た。
ました。
はい。では、最後は次回の社中ラジについてのお知らせをして終わりにしたいと思います。はい。次回の社中ラジは、6月9日月曜日、大地の再生士の西尾和孝さんにお話を伺います。ということで、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいというふうに思った方は、ソニー社中で運営するオンラインサロン、もものへやへぜひご参加ください。詳細はソニー社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。ということで、本日の社中ラジ、以上にしたいと思います。マキタ、ワサ、そして藤田、ポテトさん、本日はありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいます。
視聴者の皆さん、また
ま
ね。ありが
た
とうございました。
ねー。